QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。10月17日、390回の QRL でございますね。390回ということでございますけどもね、まあさしてね、ちょうどいい、回数じゃないですけどもね、はい、もう390回ということでね、本当にね長くこのね番組やらせてもらってますけどね、お聞きいただいている皆様方本当にありがとうございます。さあというわけでございましてね、10月入りましたけどもね、大きな台風がですね、こういろいろとね、爪痕を残しているところでございますけどもね、台風15号そして19号がですね、このね同じようなルートでですねずっと通過していったわけでございますけどもね、皆様のお住まいのところはねいかがだったでございましょうかね。まあ、通常だともう10月この時期ですと、もうあのほとんどね毎日いい天気でね、この体育の日を過ぎましてですね、秋の空という感じでね一番いい過ごしやすい時期なんでございますけどもね、まあ、今年はちょっとねおかしな感じでございますよね。これもね異常気象っていうことになってるんでしょうかね、気になるところでございます。はい、まあこの時期ですとね、まあ、秋の DX シーズンということでございまして、バンドの方もですねいろんなバンドで遠くが聞こえたりとかですね、まあ、最近は FT8 の方でですねいろんな、ところからのレポートが上がったり、信号が見えたよとかね更新したよとかいろんな SNS での情報発信やらないやら、いや、まあ非常にですね賑やかでございますけどもね、皆様どんな形でですね、お楽しみいただいているんでしょうかね。はい、というわけでございまして、今日390回の QRL 早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまでどんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。
はい、というわけでございまして、今日はですね、メールやメッセージがちょっとだいぶ溜まっておりますのでね、一気にご紹介したいということで、59前半ということでね、まずはお送りしたいと思います。
また無線、ま
あ、このところツイッターとかですね、またメッセンジャーとかでもねいただいている場合ございましてね、ありがとうございます。まあ、番組、QRL599 ね、 QRL のアカウントがあるんですけど、まあ、Facebook とかですね私個人名の登録もございましてですね、そちらの方にいただく場合もございましてね、本当にありがとうございます。Facebook もですね非常にあの登録どんどんどんどんしてましてですね、お友達の数がどんどん増えてはいるんですけど、あまり増えちゃうともうわけわかんなくなっちゃいましてね、まあ、ほとんどの人がですねアマチュア無線、国内国外のね方々ほとんどがアマチュア無線のコールサインをお持ちの方をねメインに登録させていただいておりますけどもね、中には、仕事でのお付き合いの、ね、方もいらっしゃるので、なかなかね使い分けは難しいですね。まあ、2つぐらいアカウントがあってもいいのかなという気がするんですけどもね、はい、そういったところからもいろいろとメッセージをいただきましてありがとうございます。それではですね早速メッセージをご紹介したいと思います。まずは埼玉県の、和光市大山89さん、伊藤さんですかね、和光からも FM 西東京受信できます、進歩45454という感じです。進歩コードは懐かしいですね、BCL を、ね、やっておられた方かなと思いますけどもね、外部に2エレの、FM 受信用のヤギをつけて、聞いています。先日の台風で、これは15号の台風でしょうかね、無線用アンテナ GP ホイップがやられちゃいました。マストの固定が甘くベランダ屋根支柱に沿わせて固定していましたが台風の風に負けてしまいました。素人工事だと危険ですねということでね、 落ちた先は自宅庭先ですが、これが道路とかであったら大変なことでした。皆さん、お気をつけくださいということでね、いただいております。まあね、本当に冒頭でお話ししましたけどもね、この台風でですね、やはりアンテナが曲がりましたとかね、マストが曲がっちゃったとかね、タワーが途中から折れ曲がっちゃいましたとかね、結構いろいろありましてですね、現場を見に行かせていただきましたけどもね、まあ、風の力ってすごくてですね、やはり、予想以上にですね、強い台風でですね、予想以上に強い風が吹いたんだなっていうのがよくわかりますよね。はい。まあ普段ですね、なかなか気にしていないんですけれども、この台風の風というのはですね、30メートルを超える大風が吹きますので、まあ、場合によってはですね、この構造物とかですね、アンテナのエレメント、その辺についてもですね、この設計を超えているですね、台風速を超えている場合が結構ありますのでね、メーカーさんによってもですね、まあ、やはりこれは設計を超えているので無理もないというご返事をいただく時があるんですけどもね、まあ、あの修理に伺っているお客様のところへね行って、アンテナを見てですねびっくりするんですけども、これ手じゃ普通曲がらないんですよね。まあ、アルミパイプであってもですね、ここまで曲がるかというぐらい曲がってますのでね、非常にびっくりするところでございますけどもね、まあ、HF の方のね運用されている方はエレメントが特に長いのでね、
どうすんのよ、
まあ、それだけ風の影響を多く受けるということですよね。よく皆さん使われておりますあの V 型のね万歳アンテナありますよね。あれも風が強い時なんか相当煽られますんでね、まあ、ダイポールであれだけですからね、やはりヤギアンテナ含めてですね、トライバンダーを上げてる方とかもたくさんいらっしゃると思いますけどもね、この風の影響相当なもんなんですよね。でタワーについてもですね、台風速これもありますので、設計を超えるとやはり曲がってしまう可能性も当然あるということですからね、気をつけないとならないですね。まあ本当に皆さんアマチュア無線のね、方々アンテナの講師もね自分でお礼になる方多いと思いますけどもね、まあアマチュアであってもプロであってもですね、やはり安全面というのはね、同じでございますからね、十分気をつけて、施工していただきたいなと思います。台風前にですね、やはりアンテナの点検しないとなっていうのはあるんですけどもね、なかなかそうは言ってもねやらずにそのままっていうのがねありますんでね、これはこれでしょうがないですけどもね、はい、まあ、一度はですね点検をされる方がいいかなというふうに思います。どうも伊藤さんありがとうございました。またね運用の状況とか教えていただければと思います。ありがとうございました。続いて、神戸市須磨区ですね、鈴木さん JF3AQさんですね、鈴木さん、でよろしいですね。いつもワッチしています、かっこポッドキャストサイマルでと書いてあります。まあそうですね、これ3の方ですからね、コミュニティ FM 放送も全国ネットで聞くことができるのが面白いですね。ラジオジャール .com を聞いていましたが、 QRL の西東京でも放送が始まったということでびっくりです。全国2局ネットが始まったと番組で会長が言っておられましたが、これからもっと増えてくるといいですね。ネットで聞くことはできますが、やはり無線化としてはラジオで聞きたいです。 e スポでも出ればいいんですけれど、ということでね、ありがとうございます。そうなんですね、ラジオジャール .com、 これはあの水戸のですね、やはり私どもと同じコミュニティ FM 放送局の FM パルロンさんがね、放送しておりましたが、この FM 西東京でもですね、まあ、少し前から放送してるわけですけどもね、もう何回ぐらいやってますかね、はい、放送させていただいてるんですけどもね、 FM 西東京では日曜日の22時から22時30分までの放送ということでございますけどもね、はい、お聞きいただいておりますでしょうかね。
どうせまた秋葉にでも行くんでしょ。
アマチュア無線の番組がね、この放送局でも2つ番組があるというのもね、なかなかでございますけどもね、はい、まあ、コミュニティ放送ならではのね、状況でございますけどもね、はい、鈴木さんありがとうございました。まあ、あの e スポでですね、このお書きになってますけど、コミュニティ放送が e スポで受信できたっていうのがね、まだね局開局してからねないと思うんですよね。受信レポートは本当にね毎日というわけではないですけどもね、ポツポツ来るんですけども、 e スポ受信っていうのはまだね1回もないですね。まあ、遠くのところからギリギリで受信できたっていう方は結構いらっしゃるんですけどもね、ちょっとそういう意味では e スポというのはね、なかなかこの FM の放送版だと難しいんですかね、コミュニティ放送とかの場合ですとね、はい、まあ、大陸からですね、夏場になりますとね多くの放送が聞こえてきますけどもね、はい、そんな中でコミュニティも聞こえてくると面白いんですけどもね、やはり、一般の放送局からすれば QRP ということですからね、難しいのかなという気もいたします。 はい、ありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。続きまして横浜瀬谷区 N6 へ知恵さん、ん、これはコールサインでいいですよね。 W のコールサインでしょうかね。最近はどこもかしこも FT8 の信号がにぎやかですねということで、クラスターも FT8 が、非常に多くレポートが上がっています。私も少しやりましたが、やはり CW の QSO が好きです。ノイズギリギリの信号をしかめっ面でヘッドオンをしながら更新するというのが無線だと思っていますということでね、まあ、それ分かりますね。はい、まあ、ただそれはそれでいろんな無線がたくさん、アマチュア無線では運用されているというのがまた一つの特徴かもしれません。デジタルといえば RTTY も時折運用していますが、最近相手が少なくなったということで、QSO がどんどん少なくなっているというのが残念ですということでね、まあ、皆さんね、FT8 の方に、どんどんシフトしてるんでしょうかね。まあ、確かに信号多く聞こえますよね。それとクラスターなんかを見てもですね、DX のペディションもですね、 FT8 がかなりこう多くてですね、いわゆる DX ペディションモードという形で運用していると。そしてまたさらに最近ではね、 FT4 というね、新しいモードも出てきましたんでね、ますますまた賑やかになってくるのかなという気がいたしますけどもね。はい、まあ、DXCC のですね、カウントも、このデジタルモードということでね、この FT8、こういったモードで、エンティティを稼いでる方もね、結構いらっしゃると思いますね。特に50メガとかですね、夏場でもなかなかの DX 難しいんですけどもね、ようやく FT8 のこのデジタルで、DXCC100 をカウントできたとかね、いう方も結構おられますんでね、そういった意味では非常に威力のあるモードかなという気がいたしますけどもね。
何の話？
まあ、時折私も受信はしてるんですがね、なかなか電波を出すまでには至ってないですよね。まあ、こちらの方と同じようにですね、このしかめ面をしまして、このヘッドホンをしながらノイズギリギリの信号を聞いてる方がなんとなく無線をやってるというような気がいたしますよね。まあ、FT8 だとね、もうあの受信音関係ないですからね、もうね、音しなくてもですね、パソコンの画面を見ているだけで更新ができると、いうことでございますが、まあ、無線は確かに使ってるんですけど、どうも無線をやってる感じはちょっとなんかしないような気もしますけどもね。はい、いろんな楽しみ方があるということでね、いいかなと思いますけどもね。はい、どうもありがとうございました。またぜひね、そうは言わず FT8 の方も運用を楽しんでいただければと思います。どうもありがとうございました。はい、それではこの辺で楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね、エポのですね、ダウンタウンをお送りしたいと思いますよ。まあ、エポさんといえばね、この深夜放送のイメージがね、すごくあるんですけどもね、はい、大体同世代の方はね、そう思われる方結構多いかと思いますけどもね、まあ、ダウンタウン、これもね、結構流行りましたよね。私もね、昔 CD 買った覚えがあるんですけどもね、はい、今日はね、その懐かしい曲からダウンタウン、こちらをお送りしたいと思います。
ショートブレイク。
どうも、 J1VUJ カートと申します。お世話になっております。ラジオ時々聞かせていただいてますので、はい、またありがとうございます。固定は東京都東村山市になりまして、はい、東村山が出てます。はい、そうですね、USO さんと同じで山に結構行ってコンテストとか、はい、運用してますので、そして50が大体そうですね。はい、よろしくお願いします。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59後半、お送りしたいと思います。
まだやるの？
北海道8の方ですね、 JR8B でC さん G さんかな、磯村さん、台風の影響で大変だようですね。こちらでもニュースでゴルフ練習場の支柱が倒れている、画像が連日放送されています。市原市と、千葉県の市原市でございましたけどもね、アマチュア無線局もかなり多くの局が被害に遭われているのかと思うと心が痛みます。タワーを立てている局はこちら、8エリアでは結構いますが、大風が吹いたりすると大変、大きなアンテナを抱えている局長さんはさぞビクビクしていることだと思います。頑丈に見えるタワーが途中から折れ曲がったり、アンテナがぐにゃっとなっていたり、マストが曲がってしまうというのには非常に驚きです。台風の風の力は大変ですね。 台風に備えて皆様ご注意くださいということでね、はい、ありがとうございます。千葉県の市原市ね、千葉県方面は台風15号ね、大変なあの被害が出ましてね、しかもこの停電がね、なかなかあの復旧せずにですね、長い時間かかってしまったというところでございますけどもね、まあこの停電もそうなんですけどもね、やはりこの風がですね非常に強いということは、アマチュア無線をおやりになっている方にとっては非常にね、気になるところでございますよね。まあ、冒頭でもございましたけどもね、このエレメントがねやはり、ひまがるこの角度がねまた信じられないんですよね、はい、なかなか手でもあそこまでは、まあ、曲がらないという感じなんでございますけどもね、長いエレメントがそのままですからね、まあ、一番の力がかかって弱いところが曲がっていっちゃうんですけどもね、まあ、あるメーカーさんのアンテナでやはり大風が吹いてですね、やはり、規定値を超えてしまうとやはり曲がってしまうと、その場合にはだいたいいつも同じところから曲がってるというケースが多くてですね、アンテナ交換というようなことがここのね、何ヶ月ことないですね、台風の時期以降でですね、やはり、修理依頼がですねかなり来ていたということでございますがね、まだまだね、処理しきれてないところがあるんですけれどもね、はい、皆さんね非常に被害があった方はねさぞお困りかなというふうに思います。まあ、昔はね、アンテナの方も自分で立てて自分で修理なんてやってましたけどね、やはりローカルさん含めてですね、屋根に上がれる方がだんだん少なくなってくるとですね、我々のように工事業者さんにお願いしたりというケースもね増えてくると思うんですけどもね、まあ、やはり、アンテナもですねプロの工事屋さんがやられたと思う現場はですね、やはり、我々別の業者がですね上がってもしっかり工事してるなっていうのがよくわかるんですけどもね、やはり中にはですね、皆さん方がですね身を見まねで工事したっていうのも確かにあるんですけど、うまく機能していなくてですね、そこが原因で曲がってしまったとかですね、いろいろありますね。また逆に自作のアンテナをですね非常に頑丈に作ってびくともしないアンテナを使いっていう方もね結構いらっしゃるんですよね。まあ、メーカーさんでは当然こんなにですねこっつくは作らないだろうというふうに思うような感じですが、自作なんですけどもね、そういったものはやっぱり強くてですね、びくともしなかったというところもありましたしね、いろいろでございますよね。まあ、とにかく大きなアンテナね、特に HF 帯で、ヤギアンテナねフルサイズとかね上げられてる方はね、まあ、クランクアップタワーで下ろしている方も結構いらっしゃると思いますけどもね、自立鉄塔というのはなかなか難しいかなと思いますけどもね、はい、まあ、台風にはぜひお気をつけいただきたいなというふうに思います。どうも磯村さんありがとうございました。またですねこの8方面のですねいろんな話題をお願いしたいなと思います。まあ、8方面の方はね50メガとかではよく夏の時期にね、お会いしまして、今シーズンもよろしくですなんてねよくご挨拶をするんですけどもね、はい、普段 e スポーシーズン以外のね、時はどんな感じなのかとかですね、そのあたりもまた少し、お聞きしたいなと思っております。どうもありがとうございました。はい、続きましてですね、高崎の猿丸二郎さんっていいんですかね、はい、こんばんは、東方群馬ですということでね、群馬県の人みんな群馬とよく言われますけどね、アマチュアもやってますがライセンスフリーの無線を結構楽しんでます。フリラーは特徴などでは 10mW とアマチュア無線に比べると極めて QRP ですので、それなりにしか飛ばないと思いきや、ロケの良い場所へ山へ行くと信じられないほど遠距離との交信ができます。東方も60キロを超える通信記録がありますが、記録では100キロ超えなんていう強者もおられるというのが驚きです。限られた状態の中で思わぬ長距離を QSO できるのは無線の醍醐味かと思います。まあ、そうなんですよね。まあ、アマチュア局もね、QRO ね、200W、そしてさらにそれを超えて 1kW まではね現状免許おりますのでね、そういった方々がですねドカンとこうね、出力高出力での更新、またね大きなアンテナでドカンとやるっていうのもね確かにあるんですけども、もうギリギリのところでね限られた条件の中でこう QSO できたっていうね、その成功した時のね暁はこれ本当にね楽しいもんですよね。アマチュア無線のね醍醐味っていうのはそういうところにもあるのかなという気がいたしますよね。
もういい加減にしてよね。
特徴とかでもですねやはり、仕事から高いところでですね、まあ、業務の連絡に使うんですけど、 高いところ行くとかなり混んでましてね、空いてるところがねあまりないっていうケースが結構ありますんでね、それはそれで困っちゃうんですけどもね、結構遠くのところと逆に言えばその知らない方でございますけどもね、業務で使ってますからね、更新ができちゃうところがね、またこれはこれで特徴とかのね、醍醐味かなと思いますけどもね、まあ、これを利用して、この遠距離更新を楽しんでる方って結構ねいらっしゃるということでございますからね、まあ、いわゆるアマチュア無線という QRP 通信というね、ところかなと思いますけどもね、まあ、通常だと 10mW っていうとねもう本当に目と鼻の先のイメージが強いんですけどもね、まあ、ロケを変えるとこういうふうに遠くまで更新できるというのが楽しみですね。またあのこの特殊トランシーバーはね、この接続というかですね、もう内蔵、取り付けてるアンテナをそのまま使わなければいけないので、外部アンテナを使うというわけいきませんのでね、まあ、それも条件なので微妙にですね、遠くの局でやるときはですね、特殊のハンディ機をですね、いろんな方向にちょっと少しずつ微妙に動かしても全然信号が変わってきちゃいますんでね、この辺もなかなか面白いところかなと思いますけどもね、はい。まあ、結構ね私もあの業務と言いながらね、遠くの局がどのぐらい聞こえるかとかね、いろいろねやってはいるんですよね、はい、更新まではしたことはないんですけどもね、はい、業務やってる局にお声掛けするというわけにもいきませんからね、まあそんな感じでございますけど、はい、なかなか面白いところですね、はい。群馬のね、猿丸二郎さんありがとうございました。またあの特徴のお話なんかを聞かせください。続いて最後ね、いきましょう。熊本市大村さん JF6NGB、はいですね、はい。モービルフォックスを楽しんでいます。お、MIG さんもやっておられたかと思いますが、当方もすっかりハマっており、アンテナはこちらもヤギアンテナをぐるぐる、あるいは自動切り替え方式で、機材も最近は、関東方面のクラブから仕入れた基板を提供いただきやっています、ということで、ね、あ、これもしかしたらあれですね、我々の仲間のクラブかなと思いますけどもね、はい。430でやってますが、反射が多く思わぬ方向へ持っていかれることもしばしば、反射とご本尊の信号を見分けるのが難しいですが、これはハマりますね、ということでね、はい、大村さんありがとうございます。そうですか、まあ430はですね、この反射が多くてですね、特に、我々がやっているところはですね、周りにマンションがあったりするところもあったりですね、いろいろありまして、実際にご本尊とは反対の方向へですね、どんどん進んでいっちゃってね、反射物を過ぎると極端に弱くなるというねケースがかなり多いんですけどもね、まあ、これはこれで、フォックス側もですね、それを狙って、反射物にアンテナを向けているなんてケースが結構あるんでね、まあ、この辺を見抜くのがですね、このアマチュア無線といえどもですね、このモービルフォックスハンティングの、強者がですね極めている技かなと思いますけどもね、なかなかそうなんですよ、これハマりますんでね、私もねもうずっとね、お仲間にね入れさせてもらって楽しんでいるんですけれどもね、隠れる方も面白いですしね、探す方も面白いということでね、ぜひ皆さんもですね、一度お試しいただきたいと思いますね。まあ、430、まあ、あるいは144でね、モービルフォックスの場合やってる方多いので、ぜひねお試しいただきたいと思います。はい、どうも大村さんありがとうございました。またあの実況状況とか実施の状況とかもね合わせてお聞きしたいと思います。どうもありがとうございました。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございまして、本日はねメッセージがねちょっと溜まっておりましたので、前半後半でいつもの59お送りしたわけでございますけどもね、まあ、毎回ねいろんなメッセージをいただきましてね、本当にありがとうございます。この台風でね、この被害大変だったとかね、いろいろあのエレメントがね曲がっちゃったりとかね、いろいろ話題が出ておりましたけどもね、風の力って本当強い、強いのでね、やはりこれはもう普段から気をつけてないといけないということですよね。まあ、クランクアップタワーをねお使いの方、風が強くなるときはもう下げちゃうというのがね、あります。またアンテナエレベーターというものもねありますので、まあ、とにかくアンテナを下ろすことができるというのがね非常に大きいかもしれないですよね。まあ、なかなか自立タワーそのままとかね、ルーフタワーに上げている皆さん方はね、簡単に上げ下げできる状態じゃないのでね、大風が吹いても安定して、運用ができるように、普段から気をつけておくしかもうないんですけどもね、まあ、それにしても最近は風がですね非常に強く、信じられないぐらい強い風が吹くようになりましたんでね、まあ、それに対抗するアンテナをですね各メーカーさんも、出していただくと、またそれはそれでねいいんでしょうけどもね、やはり難しいんでしょうね。 さあそして、メッセージの中に、最後の方でねモービルフォックスハンティングなんてね話題もありましたけど、まあ、このモービルフォックスハンティングもねこの始めちゃうとね本当にハマるんですよ。これがねぜひね皆さんも、このモービルフォックスハンティング練習会とかもねいろいろあるかもしれませんけどもね誰かに信号出してもらってね自分でこう近づいてみるとかそういうのでもね、楽しめますんでねまずはそこからやってみるといいかもしれませんけどもね、ぜひこのモービルフォックスハンティング広めていただきたいなと思いますけどもね。はい、というわけでございまして、本日の QR これにて終了です。どうもありがとうございました。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2 VR 続けて聞いてね。